ヨハネの福音書の5章の1節をお開きください。前回の話を覚えているでしょうか。息子が病気で死にかかっている、王室の役人の話を学びました。彼はイエス様ならきっと自分の息子を癒してくださるに違いないと信じて、イエス様のところに行って、どうぞ下ってきて息子を癒してくださるように、そのように願ったわけですが、イエス様が言われたことは、あなた方は印と不思議を見ない限り、すなわち奇跡を見ない限り決して信じないと言われました。彼の、願いをイエス様は断ったわけですが、その父親は断られても諦めずに言いました。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエス様は彼に言われました。帰って行きなさい、あなたの息子は治ってます。で、彼はイエス様の言葉を信じて帰りました。すると途中、彼のしもべたちと出会って、息子さんが癒されました。そのように良い報告を彼を受けるわけで、治った時刻はいつなのか、そのように聞くと、ちょうどイエス様があなたの息子は治ったと言われた同じ時刻でした。距離があるのに、イエス様はその場にいなくても癒すことのできるお方です。そして、彼自身も、さらに彼の家族も皆イエス様が神の子キリストであると信じました。この福音書が書かれた目的はそこにあるんです。私たちがイエスキリストが神の子キリストである、救い主であることを信じて永遠の命を持つために、この福音書は書かれました。イエス様は多くの奇跡を行って、ご自分が神の子、神が人となって来られた救い主であることを示されました。この福音書の著者であるヨハネは、多くの奇跡の中から7つだけを選んでそのことを証明しています。私たちはすでに学んだように、第一の印はガリラヤのカナの結婚式でした。水がなくなり、ブドウ酒がなくなり、イエス様が何もないところから水をブドウ酒に変える奇跡でしたね。聖書では水は御言葉の象徴でもあります。私たちが救われるのは御言葉によってであることを示しています。第二の印は、前回学んだ王室の役人の息子が癒されました。それは、彼がイエス様の言葉を信じた時でした。私たちが救われるのも信仰によってであることを示しています。今日は第三の印を学びたいと思います。5章の1節をご覧ください。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。一節のその後にとは、ガリラヤで王室の役人の息子を癒した後の話です。イエス様はガリラヤ地方において多くの奇跡を行われました。目の見えないものを見させ、足のなえたものを歩かせ、当時の不治の病だったツアラートのものを清め、そして耳の聞こえないものを聞こえさせ、死人さえも生き返らせるような多くの奇跡を行い、それらの奇跡というのは、イエス様が神のキリストであることの、いわゆるメシア的な印であったわけです。この救い主が来られたら、全世界の救い主が来られたら、このような印を行うと旧約聖書に予言されている通りに、イエス様はその人々を憐れんで、そのような奇跡をなさいました。その内容はマタイ、マルコ、ルカの福音書に詳しく書かれています。このヨハネの福音書において、ヨハネはたくさんの奇跡の中から、前回のところで王室の役人の息子を癒す、そのイエス様のメシア的な第二の印としたわけで、そのガリラヤ地方から去って、ここ2節にあるように、ユダヤ人の祭りのためにエルサレムに登られたということなんです。で、当時ユダヤ人には三大祭りがありました。旧約聖書の申命記の16章の16節にこう書かれています。あなたのうちの男子は皆、年に3度 種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りの時にあなたの神、主の選ぶ場所で見舞いに出なければならないとあるように、年に3度種を入れないパンの祭りっていうのは杉越の祭りのことです。それが4月頃にあります。それから約50日後7週の祭り、ペンテコステの祭り、五旬節の祭りとも言われる祭りがあります。さらに秋頃に10月頃にはカリオの祭りがありました。年に3度登っていくわけですけど、まあ、この祭りがどの祭りであったのか、この五章には書かれていませんので分かりません。ユダヤ人はこの男子は皆祭りのためにエルサレムに登らなければなりませんでした。イエス様は人としてはユダヤ人としてお生まれになりました。これは全世界を救う救い主が来られるときに、アブラハムの子孫、ダビデの子孫からお生まれになることが約束された通りに、ユダヤ人として生まれたので、その律法に従って年に3度は少なくともエルサレムに登られて、ここでも祭りのためにエルサレムに登るわけですけど、このエルサレムには羊の門の近くにベテスダと呼ばれる池があったとあります。羊の門というのはこの城壁の北側にですね、この生贄を捧げるための羊たちがその門から連れて神殿に入ってきたので、そのように呼ばれたわけですけど、このベテスダっていう意味は憐れみの家っていう意味があります。憐れみの家です。この池を囲むように5つの街道があって、まあ屋根付きのポーチを想像したらよろしいわけですけど、かなり大きな池であったようですね。教会のそこに中庭がありますけれども、おそらくこれよりも大きな池であったと思うんです。たくさんの人たちが、病人がそこに横たわっていて、でその中に盲人がいたり、足のなえた者がいたり、痩せ衰えた者たちが、伏せていた、横たわっていた。でなぜ大勢の人が、横たわっていたのか、新改訳聖書には書かれていません。こう私たちが使っている新約聖書、こう古い写本を使っているわけですけど、その古い写本には書かれていないので、まあ、3節からいきなり5節に飛んでて、あれ4節がないなって皆さんお気づきになったと思いますけど、まあ、そのようなことですね。で他の異なる訳をした本には3節の後半からこのように後の写本には書かれているので書いてあるわけですけど、彼らは水の動くのを待っていた。新改訳聖書で一番最後の方に米印の、意味がそこに書かれているわけですけど、主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからであるとあります。水を動くのをみんなそこで横たわって待ってたわけですけど、御使いが降りてきてこの水を動かして、そして最初に入ったものがどんな病気でも治った、だからみんなそこで横たわってた、まあ、それが本当だったのかどうなのか、あるいは迷信なのかは分かりませんが、とにかく大勢の病人がもう病気が治りたいわけですから、もう盲人からこの足のなえたものからいろんな人たちが水が動くのを期待して、最初に入らないと治らないので一番に入ろうと待ってたわけなんです。みんなそれを信じて、癒されることを信じていました。まあこのことはちょうどこの世のシステム、あるいは人間の作った宗教の特徴をよく表しているのかなと私はここ読みながら思ったわけですけど、まあ世の中ってそういうものですよね。頑張った人、努力した人、一番になった人、そういう人が評価される、いわゆる競争、そしてそれに見合った報酬を受ける、だからみんな一番になりたい、そのように思ってちっちゃい頃頑張れ頑張れで頑張って、元気なうちはいいんですけど、頑張れなくなってしまった、自分はもう落ちこぼれた、勝ち組負け組が出て、一方は優越感を持ち、一方は劣等感を持って、歩けないような状況に、立ち上がれないような状況に、そのような社会が構築されているのかなと 思うわけですけど、宗教もそうですね。人の作った宗教は頑張れの一点張りなんです。熱心な者だけが報いを受ける、そのような教えであるわけですね。宗教っていうのは人間の側の努力です。熱心に祈る熱心にお布施をする、たくさんお布施をすれば高いものを買えば買うほど、大丈夫だって言わんばかりにそのように高いものを売りつけるような宗教たくさんあります。あるいはそれを持たないと罰が当たるからっていう、さらに難行苦行を積めば報いがある、そのように教えるわけです。いわゆる人間の側の努力であるわけですよね。しかし誠の神の恵みというのは違うわけです。私たち人間の側の努力を必要としません。聖書は誠の神は愛で、誠の神は恵み深い憐れみ深い方だと教えています。そう、自然界を見れば明らかであるとイエス様は言われました。マタイの福音書の中でこう言われまして、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、今日も熱い太陽が昇りましたけども、あの人悪い人だからあっちには昇らさないということは神様はしないわけで、みんな同じように昇らせるわけです。正しい人にも正しくない人にも同じように雨を降らすとイエス様は言われました。この間梅雨明けしましたけれども、早いですね。今年はみんな同じように雨が降ってくるわけです。あるいは降らないわけです。神のエコひいきないわけで、神は恵み深い方、自然界を見ればそれはもう明らかです。そして特別な恵み、特に救いに関しては 100% 神の恵みによるものなんです。救いは神からの贈り物、プレゼントです。エペソの2章の8節9節にこう書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、なんて書かれてますか、神からの賜物ですとあるわけです。プレゼントです。行いによるのではありません。努力、熱心さ、そういうものは関係ありません。というのはそれで得られるとしたら人は誇ってしまうわけで、それは誰も誇ることのないためですと聖書は教えています。神様の一方的な恵み、愛によるわけです。あなたの過去がどうであれ、人からどう評価されようが、神はあなたをそのままそっくり受け入れて救ってくださるお方、助けてくださるお方、これが誠の神の愛であるわけです。さて、ここで大勢の人々が横たわっていました。彼らはもう自分で立てない、誰も直してくれない。その中になんと38年もの間病気で苦しんでいる人がいたということなんです。彼は自分の力で歩くことができませんでした。皆さん想像してみてください。38年ですよ。3日ではありません。38日でもありません。380日でもありません。38年間寝たきりの状態なんです。皆さん入院したことありますか？私は小学校6年生の時、明日から夏休みっていう時に、まあ、ボーチラーでしたので、もういつも親を困らせてて、でもう木登りをして、そこから落ちて、脱臼骨折をしてしまい、夏休み全部棒に振ってしまって、で2学期もまたがって40日間このここに、引っ張られて、鉄じゃなくて何だろう、ワイヤーを引っ張られて、脱臼でしたので骨折もありましたので引っ張られて、で体を固定されて40日間全く身動きできない状態で、入院しまして、でやっと40日後立ちなさいと言われて立ったわけですけれども、立つのもやっとで、もうフラフラしてめまいして歩けない状態だったんですね。で寝ちゃうとそういうふうに人はなっちゃうのかなって体験したわけですけど、さあここで40日どころか、この男の人はもう38年なんですよ。38年っていうところも人生の 大半ですよね。一番いい時期に彼は動けなくなるわけです。歩けなくなるわけです。ずっと横たわって病気で苦しんでた男が今日の主人公です。で、彼が横たわっていると6節見てください。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。38年もの間病気で苦しんでいた男の人は惨めだったでしょうね。みんなは歩いてるのに自分は歩けない。で、何もできない自分がいる。変わりたいけど変われない。当然です。仕事もしたいのにできない。で、絶望の日々を過ごしていたことでしょう。そこへイエス様の方から近づいてこられたわけですよね。前回学んだあの王室の役人とは逆のパターンです。これ、前回の王室の役人は全てが順調でしたね。彼はいい職に就いてたわけです。で、家庭も持ち、立場もあり、全てが順調だったわけですが、ただ息子が死ぬほどの病気にかかってからイエス様の噂を聞いてたわけです。それでイエス様のところに行って下ってきて、私の息子をどうぞ癒してください、死にそうなんで、そのようにお願いをしたわけですが、イエス様は一緒に行くことを断って、ただお言葉だけを与えたわけですね。帰っていきなさい、あなたの息子は治ったから。彼はでもその言葉を信じたわけです。言葉を信じたわけです。多くの人は印、不思議を見て信じました。それを見ないと信じなかったんです。いや、見ても信じるのは上辺だけで、実際には信じていなかったんですけれども、この王室の役員は言葉を信じて、イエス様の言葉を信じて帰る途中に、息子が癒されたこの良い知らせを彼は聞いたわけですよ。一方、今日のこの男の人はというと、彼はイエス様のことを全く知りませんでした。イエス様に助けを求めたわけでもありませんでした。イエス様の方からどうするんですか。近づいて憐れみを示されるわけです。まあ皮肉だと思いません。この池の名前ベテスダ何でしたっけ。憐れみの家だったわけですけど、誰も彼に憐れみを示すものはなかったわけです。最初は家族も面倒を見たかもしれませんが、まあ38年というのは長すぎますよね。お荷物になったと思うんです。で、みんな病人だらけでそこで横たわっているところへイエス様が来られて、彼が横たわっているのを何て書いてあります？見たってあります。見たわけです。見て見ぬふりをしないで、イエス様そこ通り過ぎないで見て立ち止まるわけですね。そして彼がもうそのような状態になっているのが長いのを知ったってあります。初対面なのにイエス様は彼がどういう人であるのか全てを知っておられました。そして彼の外側だけではなくして彼の心の内も知っておられました。それから何と言われるんですか。よくなりたいかとおっしゃったわけ。よくなりたいか。まあこの男の人は38年もの間病気でもう望みもなく諦めていたことでしょうね。38年も同じことをずっと繰り返すわけです。水が動いた、みんな寄っていくわけだから、もう動く前にも誰かが入って、実際に起こったかどうか分かりませんけど、毎日同じことが朝起きたら夕方になって、また朝になって、また日が昇って、で夕方になって寝て朝になって、何かするわけでもない、同じところで起きては寝て起きては寝て、同じことの繰り返し それはちょうど流れのいい川っていうのはいつも新鮮な息のいい魚がいるわけですけれども、よどんだところにはもう何もないと同じように、私たちの心も同じことをただなんとなくなんとなく淡々と過ごせば過ごすほど、だんだん心はよどんでくるようなもので、もう鮮度がなくなるっていうか、生き生きさが失われてしまうようなもので、この男の心はまさにそのような状態だったと思うんですね。心がよどんでいて、それでイエス様は彼の心の内をかき回されるわけです。よどんでた彼の心の内をかき回す、よくなりたいか、彼の心の内に願いを起こさせるわけですね。よくなりたいか、良くなりたいか、望みを起こさせる言葉です。そりゃ良くなりたいに決まってるわけで、でも本当に良くなりたいかっていうこと、良くなりたいのですか、変わりたいのですか。イエス様は彼に言われました。すると7節見てください。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエス様の質問は何でした？良くなりたいかでした。しかしこの人は何て答えるんですか？イエス様が良くなりたいかと聞いているのに、なぜ良くならないのか、その理由を言ってるわけです。なんて言うんですか？私には池の中に私を入れてくれる人がいません。誰も私を助けてくれないんです。だから私はこのような状態なんです。治らないんです。だって誰も助けてくれないから。歩けないのに。で、水が動くと、私が行きかけると、私も一応努力してきましたよ。でも他の人が熱心で、若いし、足が速いし、他の人が先に降りていくんです。誰も私のことを構ってくれません。だから私は治らないんです。私たちはどうでしょうか？同じようなことを言ってしまう傾向にないでしょうか？私が問題解決したいのは、物事がうまくいかないのは、誰も私を助けてくれないからなんです。私がやろうとすることを他の人が先にやってしまうんです。だからうまくいかないんです。だからどうすることもできないんです。だからもう何年も私はこんな状態なんです。こういう状況なんです。状況が悪いんです。人がこうなんです。ああなんです。私はやってるんですけど、他の人がもっとやるから、もう私には無理なんです。もうダメなんです。諦めています。でも変わりたいんです。治りたいんです。イエス様の質問は何でしたか？良くなりたいかなんです。本当に良くなりたいか。良くならない原因、その理由を聞いたのではなく、なぜそうなったのかっていうことをイエス様は聞かれたのではなく、彼の心をかき回し、良くなりたいですか、そのように質問されました。イエスは彼に言われた。8節、起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐ治って床を取り上げて歩き出した。イエス様はこの人に言われました。起きて床を取り上げて歩きなさい。起きて起きなさい。床を取り上げなさい。歩きなさい。言い訳を言い過ぎることできたと思うんですね。イエス様、あなた私のこと知らないんですよ。理解してないです。もう私は何年になると思うんですか。38年ですよ。 こんな苦しい思いをしてて私起きることできないから寝てるじゃないですか。床を取り上げるったってこの布団が大好きなのにって無理ですよそんなの。歩けた、もうこの足でこの年でも歩けるはずなどありません。そう言い続けることもできたと思うんですね。しかしイエス様はその人にお命じになったわけです。起きなさい、床を取り上げなさい、歩きなさい。するとその人は何て書いてあります、すぐにってありますね。すぐに治ったってあります。徐々に治ったと聖書は書かれています。ちょっとリハビリをして、なんかちょっと精神的なケアをして、38年だからちょっと骨の矯正ポキポキポキしながら、ちょっと筋肉も緩んでるからそこを少しトレーニングしながらと聖書を書かずに、神の言葉に力があるわけで瞬時にです。すぐに治って床を取り上げて彼は歩き出しました。この男は何かしたんですか。何もしてないですよね。彼はイエス様が誰であるか知らなかったわけです。そして主よ、私はあなたの言葉を信じます、そういう信仰の音をしたわけでもありませんでした。ここにおいても一方的な神の働きであり、神の憐れみが示されたわけです。主がお命じになった時に主の力が働いて瞬時に彼は癒されました。これは私たちがどのように救われるかを表すような奇跡でもありますね。神の恵み、神の憐れみはによって私たちは一方的に救われたわけです。不思議なことがたくさん人生に起こりますけれども、私一番不思議なこと、驚くことは自分がなんで救われたのかな、これが一番不思議でたまらないんです。あの親のもと、今日親がいますかあまり言えませんけど、あの村のことはあまり言えませんけど、あの地域で、あ、そんなこと言えませんけど、でも不思議ですよ本当に。なんで自分が救われたのかな、皆さん思いません？もう不思議でたまらないですよ。何かしたんですか。あ、確かに悪いことはしましたよ、いいことはしなかった。でも神の一方的な、何ですかこれ、憐れみなんです。一方的な恵みなんです。自分が求めたわけではないのに神様が救ってくださった、これが救いの恵みですよね。私たちの努力ではないわけです。そしてそれはすぐに起こったことでした。瞬時でした。救われるのは、なんか何年も教会を通って聖書を最初から最後まで学んで祈りもよくやって、なんか奉仕もたくさんして、私はもう何十年もこんなことをしてやっと救われましたって話ではないんです。そういう宗教たくさんありますよね。たくさんいろんなことをしてやっとあなたは達成しました、獲得しました、あなたはもうそろそろ救われてます。神の救いはそういうものではありません。もう瞬時なんです。神のプレゼントを受け取るその時にあなたの救いはもう成就するわけですね。私たちには罪から救う力はありません。変わりたいと思うけど変われない自分がいるわけです。誰も救うことができません。自分の力で起き上がれません。自分の力で歩けません。神が望むような人生を歩むことはできないわけです。しかし神は憐れみ深い方です。神は恵み深いお方です。私たちが救われたのは恵みによるもので、救われると起き上がるんですよね。救われると床を取り上げて歩くことができるわけです。この男は神の恵みによって肉体の癒しを体験しました。ところが、なんて書いてあります、ところがその日は何の日ですか。安息日であったと、この福音書の著者であるヨハネは注意深く安息日であったと書いている。問題が起こりました。 10節見てください。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げて歩いていくは、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。十節のユダヤ人たちとは宗教指導者たちのことです。彼らはその癒された人に言いました。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。この男が癒されたことはどうでもいいことでした。38年歩けなかった人が歩けるようになったのに、彼らは一緒に喜ぶことよりも自分たちの規則、彼らには規則があったわけです。ルールがありました。それが命よりも、人が歩くことよりも、自由にされることよりも、憐れみを示すことよりも、自分たちの決まり事、ルールの方がこの宗教家たちにとっては大切だったわけです。宗教ってそういうものですね。多くの宗教束縛するわけですよ。だからキリスト教嫌いだ、そのように思う方いますけれども、キリストはそういう方ではありません。イエスキリストは私たちに本当の自由を与える方です。だから聖書を学べばよくわかります。でもキリスト教は間違ったことを歴史の中でしたことあります。それは人がやることで、教会は多くの間違いを犯しました。今も犯し続ける人がいるでしょう。今後もいるでしょう。しかし問題は人であって、教会であって、神ご自身、キリストご自身では何の問題もありません。このユダヤ人たちは旧約聖書を知っていました。教える人たちでした。彼ら指導者でした。でも彼らが一番の問題でした。聖書を教えていながら、実を言うと聖書にプラスアルファ自分たちのルール作りをするんです。安息日はこの天地を作られた神様が人に休みを与えるために定めたものです。働き続けると、続けるだけだと私たちは疲れ切ってしまいます。肉体は弱いです。ですから神様憐れみ深い方ですから、週に一度は休みの日を設けなさい。奴隷で働き続けていたイスラエル人にとってこんな嬉しいことはないわけですよね。休みの日があるっていうことは、それはもうリフレッシュできるわけで、私たちも仕事をするのは休みがあるから、楽しいから仕事が続くわけです。神様は休みを与える方です。だから安息日は全ての労働を休みなさい。心も体もリフレッシュして、神に心を向けて、そして全てがリフレッシュされるとき、それが安息日だったわけですけど、しかし宗教家はそれを自分たちでいろいろなルール作りをするわけ。守るためにはこれもしちゃダメ、あれもしちゃダメ、これをしないといけない、あれもしないといけない。だからいろんなルール作りをするのが宗教家です。で、彼らは人々にいわゆる重荷を負わしているわけです。軽くするどころか、もう教会に来る前は自由だって来た途端思う。なって、帰る時にもっと重たくなっても帰れなくなったみたいな、そんな感じです。ルールでそれを達成して達成感を得るわけで、本当の自由はそこにはなかったわけです。イエス様はそれをご存知でした。だからこのあとこの安息日問題がずっと続きます。彼らは安息日、荷物を運ぶことは労働であると解釈したわけですね。それで癒された男がこの布団を取り上げて運ぶことは、これは違反だ。治ったことよりもこの違反をしているという彼らは。実際はそうではないんですよ。彼らの解釈なんです。しかし聖書が教えていることは、安息日は人のためであり、休みを与えるためなんです。安息日やっても困っている人がいるのであれば、憐れみを示す、親切を示すことが、 神の前に喜ばれることなんですけど、この宗教家はその人が癒されたことを喜ぶどころか怒ったわけです。取り上げて歩けと言ったのは誰だ、もうお前たちこそ誰だと言いたいんですけどね誰がそんなこと言った、俺たちのルールを破って、一体そいつは誰だって。でも癒された人は何て書いてあります、その人が誰か知らなかったってあります。これ知らなかったんですか。でそれはイエス様が人が大勢いる間にそこから立ち去った。だイエス様が癒しをなすときには人を集めるためにやってないんですよ。自己宣伝をしてないんです。ただそこにかわいそうな人がいたからかわいそうに思って憐れみの心でイエス様はいつもそのように働きを奇跡を行われたことがわかります。最後に14節から、その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた、見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言ってユダヤ人たちに、自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。癒された男はベテスダの池から宮の中に移っていることがわかります。彼は今までは外でしたけど、今は中に、コミュニティの中に、宮の中に入ってきました。イエス様は宮の中で彼を見つけて言われました、見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。イエス様の言葉から分かるように、この男は罪を犯した結果病気になったことが分かりますね。でも全ての病気が罪の結果であるとは聖書は教えていません。そういう教えをする人たちがいますけど、それは聖書的ではありません。聖書は全ての罪が病気がそうと教えていません。このあと9章に出てくる生まれつきの盲人、弟子たちは誰が罪を犯したらこういうふうになったんですか、この人ですか、親ですか、多くの人が持つ考え方を弟子たちも持っていました。しかしイエス様は、いや、この人でもない、親でもない、神の栄光が表されるためだと、そのようにおっしゃった通りなんです。しかしこの男の場合はそうではなかったわけですね。この男の場合は罪の結果でした。イエス様は彼を憐れんで癒されました。そして彼にもう罪を犯してはいけませんと警告しています。なぜだと言われましたか。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからです。脅しているわけではありません。哀れみ、愛の警告ですね。もっと悪いこと、もっと悪いことって何ですか。38年も病気で、それ以上に悪いことってあるんでしょうか。一生涯苦しんできたわけで、それ以上の苦しみってあるんでしょうか。あるとすれば何ですか。生涯苦しむよりも苦しむもっと長い苦しみ、それは永遠の苦しみであるわけです。永遠の滅びです。神は私たちが滅びることを願っておられません。そのために私たちを愛し、一人子イエス様を使わされました。イエス様は私たちを永遠の滅びから、永遠の苦しみから救うために来られました。この地上でたくさんの苦しみあります。病気の苦しみだけではなくして、精神的な人間関係の苦しみ、経済的に苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。しかしそれは永遠に続くものではありません。一時的な苦しみなんです。せいぜい生涯苦しむだけであって、生涯終わった時にキリストを信じた者はその苦しみから、痛みから、すべての痛みから解放されます。永遠の命が与えられる。そのためにイエス様は天から降りてこられたわけですよね。この男の人は自分の罪の結果でした。 若い頃に何か罪を犯してしまって、その罪の結果自分の体をダメージを与えて、それはもう歩けないほどの肉体のダメージを与えてしまうわけです。そういうことってあるわけですよね。当然それは罪の結果で、38年もの間病気で苦しむわけです。誰も助けることができません。宗教も助けることできません。しかしイエス様が憐れんで癒してくださったわけです。でもその肉体の癒しよりも、病気が治ることよりも、もっともっと大切なこと、それは霊的な癒し、すなわち罪の許しなんです。神の前に罪が許されること、神の命、永遠の命が与えられること、これほど重要なことはありません。この男は肉体の苦しみは癒されました。もっと大切な罪の許し、永遠の命を持つ必要がありました。罪を悔い改めて救い主キリストを信じなければ、自分の罪が残ってしまうので、神から永遠に切り離されてしまうわけで、これほど恐ろしいことはありません。この男はその後どうしました？なんて書いてあります。その人は言って、ユダヤ人たち、宗教指導者たちに、自分を治してくれた方はイエスだと告げたと書かれています。宗教指導者たちは誰が癒したのか知ったなら伝えるように、彼らはイエス様を憎んでたわけで、伝えるように、そうでないとひどい仕打ちに遭う、村八分にされる、社会復帰ができない、まあ、いろんなことを言って脅されていたのかもしれませんね。でも彼が告げた結果どうなるんですか。宗教指導者たちはイエスを、なんて書いてあります、迫害したってあります。イエス様は迫害されました。なぜですか。安息日に良いことをしたからなんです。安息日に憐れみを示したからなんです。この男の人を癒したからです。この出来事が引き金となって、宗教指導者たちはイエス様を憎み、迫害が始まり、そして最後は十字架で殺してしまいます。彼らの宗教がそうしたんです。人間の罪の結果でした。妬みの結果でした。しかし良い知らせは、実を言うと、この十字架は神が私たちを罪から救う方法であったということです。あらかじめ神が定めた救いの方法でした。人間がどれだけ罪深いものであるか、宗教が人を救わないものであること、人がどんなひどいことをしてしまうのか、聖書を読めばよくわかります。その罪から救う方法、それが十字架でした。第二コリントの5章21節にこう書かれています。神は、まことの神は、罪を知らない方を、イエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、イエス・キリストにあって神の義となるためです。神の前に罪が許され、正しいものとされるために、イエス・キリストは十字架にかかったと聖書は教えています。聖書は、私たちは皆神の前に罪人であると教えています。ちょうどそれは今日のこの男の人のようです。罪の結果苦しみました。もう立ち上がれない、布団の中に入って閉じこもる、いやもう外にも歩けない、横たわっているようなものです。自分の力でどうすることもできない、宗教に引っかかって、変な宗教かかって、もっと苦しい目にあった、金も巻き上げられた、家も財産も取られた人たくさんいます。脅されてそうなった人たちもたくさんいます。誰も助けることできません。自分ももっと良くなりたいけど、やりたい良いことができない、やりたくない悪いことをついついしてしまう、惨めで希望がありません。真っ暗です。しかし神は愛です。 神は憐れみを示してくださいました。神は私たちを愛し、一人子のイエス様を使わせてくださいました。罪のない方があなたの私の罪の身代わりとして十字架で死んでくださいました。しかしそこで終わらずに、この方には罪がないので、死人の中より神はこの方を御霊によってよみがえらせてくださいました。この方がすべての人の救い主、主イエス・キリストです。このキリストを信じる者は誰でも救われる、すべての罪が許され、永遠の命が与えられます。これが聖書の良い知らせ、福音なんです。神の恵みなんです。イエス様はこの男の人のところに来て、一方的に憐れみを示されて、この男を見て良くなりたいかと言われました。そして起きなさい、床を取り上げて歩きなさいと言われました。あなたはどうでしょうか。良くなりたいですか。罪は許されたいでしょうか。変わりたいですか。もちろんです。より良くなりたいですか。もちろんです。変わりたいんですか。変わりたいです。質問は、本当にそう願うんですか。心からそれを願うんですか。願います。それなら起きなさい。どこを取り上げ、どこに行くんですか。自分の力でできないから、それができるキリストのもとに来なさいと聖書は招いているわけです。イエス・キリストは私たちの弱さを知っておられます。そこから助け、救い出し、私たちを起き上がらせ、そして歩かせることのできる方なんです。ですから聖書はこの方を信じるように私たちに勧めています。どうぞあなたも信じてください。そしてキリストに信頼してください。そうすればすべての罪が許され、キリストと共に歩む新しい人生を神が与えてくださいます。祈ります。天の父なる神様、よくなりたいですか。起きなさい、床を取り上げなさい、歩きなさい。私たちにも同じように神様が語っておられることを感謝します。私たちもよくなりたいです。変わりたいです。しかしできない自分がいることも現実です。神は憐れみ深い方であること、ありがとうございます。どうぞ私たちを憐れんで助けてください。そしてキリストを信じて、私たちもキリストと共に歩む幸いな人生を歩ませてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。